初馬や足踏まれたる申し分。正派。正派の名は前に一度出ました。武尊皇帝第一人であります。最もよく武尊に親者した点においては、鬼頭に似ていますが、俳句の技量から言ったら、鬼頭以上と言ってもいいかと思います。ともかく、鬼頭、正派、退路あたりは、あまり力に功つのない、天明時代の作家であります。さて、杭は、初馬、すなわち、2月の最初の馬の日には、稲荷神社はもとよりのこと、大名その他、大きな邸宅の中にある稲荷にも、多くの人が参詣するのでありますが、ふと足を踏まれた。武士として人に足を踏まれたとあっては黙っていることはできん。そこで、なぜ足を踏んだ？と、咎め立てをするというのであります。正派は確か武士であったはずであります。この句の初馬という季題の扱い具合は、禅譲の旗打ちなどと大同小異であります。次に最後の時項に移ります。元日の宵詫びに来る2月かな。鬼頭。鬼頭のことは、前上に申しました。杭は元日に年始めに来て大変酔っ払って失礼をした。何か落ち度でもあったのであろうと言って2月になってから詫びに来たというのであります。この句の季題は2月であります。元日も季題でありますから、その点から言うと季重なりでありますが、しかしこの場合は、前の梅一輪の句などほどにも気重なりの感じがしません。元日は木のものでありながら、この場合、木の感じはほとんどなくなっています。そこでこの句も、2月のある事実を助したのであって、前の耕しの句などとは、やはり大同小異であります。のどかさや早き月日を忘れたる。大義。大義の名前も前章に出ました。大義はその説も申しました通り、武尊より先輩であり、鬼頭、正派あたりより手腕も一等上としなければなりません。天命においては武尊に次いでの配下であります。杭は春の日ののどかな趣を言ったので、鬱陶蒼蒼と言ったり、光陰矢のごとしと言ったりする、その早い月日を、この頃は気候ののどかなので考えもせずにいたというのであります。季題の用い具合は、春の水などと同様、その季題の特質を助したものであります。以上で、天文、地理、動物、植物、人事、時候、各肉宛ての例句について、季題がいかに句に用いられているかということについての説明を試みました。さて、その説明から、およそ3通りの用い方に分類することができます。第1話、季題が主題となっている場合。春の水、春の氷、うぐいす、耕し、初馬、2月、のどか、などの句の場合。第2は、季題が重く用いられている場合。 春雨、藤の花。第3話、季題が比較的軽く用いられた場合。こっち、わしの巣、梅。まず以上の通りであります。もっとも、こう分類するということは、実は少々無理なことで、解釈の仕様によれば、軽く用いられたものも、重く用いられたものと見られぬこともなし、また、重く用いられたというものも、主題として用いられたものと見られぬことはないのでありますが、まず大体において、こう分類することもできると思います。私は本章の始めにおいて、括弧16で申したように、俳句は季題を英ずる文学なりと断定を下してしまってもいいのでありますが、しかし以上のように同じ季題であっても、その用い方に軽重がありますから、今少し広範な意味のものとしたいのであります。そこで私は、第一章、総論の説、括弧第4において、俳句には必ず木のものを読み込みます。という断定を下しておいたそれを、やはりそのまま保存する必要を見るのであります。ことに、明治以降の句になりますと、中にはだんだんと、季題を軽く用いる傾向を表してきて、季題は全くの添え物となっているようなものを往々見るようになりました。そういう場合に、括弧16のように、俳句は季題を得ずる文学なり、とすることは多少無理ともなりますから、最も普通の俳人仲間の用語に従って、読み込む、という言葉を使っておいたのであります。しかしながら、事実、季題を軽視する句が往々にしてあるにかかわらず、なお全然、季題を軽視することのできない点に、俳句の生命があるのであります。もし、俳句の趨勢がいよいよ進んで、全く、季題を観客する時が来たら、それはもう俳句ではなくなるのであります。括弧24。ここが最も大事なところであります。俳句はどこまでも季を読み込まなければなりません。たとえ多少季題を軽視するような場合があっても、どこまでも季題を読み込むということが、俳句の一大条件であります。なお、明治以降の俳句がいかに季題を取り扱おうとしているかということについて、簡単に一言を費やすつもりですが、それはこの季題の項ではわざと省きます。